どうも、オンザップトレーナーのフジモンです。日韓チュアチュア韓国語基礎講座97回目、接続形編の5ということでやっていきたいと思います。接続形編の5、仮定条件っていうことでね、何々したらとか、何々するととか、何々すればとか、そういう風にね、なんか仮定を表すようなことを言います。で、形としては、受けの면ということでね、なっていくので、まず例文確認しましょう。どうぞ。
수도꼭지를틀면뜨거운물이나와요。
はい、ということでね、こういう風な感じで何々したらっていうのは何々みょんっていう風に言うわけですね。で、あとはですね、過去形と結びつくことももちろんできます。で、その場合はもちろんその過去の事柄とか終わった事柄に対する仮定条件、つまりなんか公開的な感じですよね。はい、例文確認しましょう。どうぞ。
시간이더있었으면다해낼수있었을텐데。
はい、ということでね、なんかちょっとね、こう後悔とか悔やんでるような感じをね、表すような感じになりますよね。あの時こうだったらみたいなね。で、注意としてはね、イスミョンとイソスミョンっていうことで、この例文はですね、完了した事柄とか終わった事柄を完全な過去話から持ち出してる過程の話なんで、イソスミョン。ただ現在の表現でもあったらとかしたらなるじゃないですか。もう訳的にというかね、言い方的にそれだけ見ると過去にも捉えられるようなものもあるんだけど、その例えばね、下記の例文のような場合はイソスミョンを使うと不自然になるんで、そこのね、意味でもう一個例文確認しましょう。どうぞ。
모르는것이있으면언제든지물어보세요。
はい、分かんないことあったらいつも聞いてね。だからなんかこの分かんないことあったらみたいなのをいっそすみょんって言ったら、なんか過去の完全なやつでおかしくなるじゃないですか。だからこういう場合はいっすみょんっていう感じになるってところですね。完全な過去っていうところを掘り返す場合はいっそすみょんっていう風に使い分けてもらえればいいと思います。はい、次です。ハンダ体の修士形プラスみょんっていうことで、ハンダ体の呪術形の修士形にみょんがついた形は、何々するというならばっていう意味なんですね。だからハンダ体なんで動詞とそれ以外の品詞とで形は異なりますんで、これでちょっとね、表でまとめさせてもらいました。例えばね、ヌンダミョンとかンダミョンとか、こういうのを言うとね、モンヌンダミョンとかオンダミョンとかサンダミョンとかで、あとは存在詞形容詞みたいな、指定詞過去形外然性、こういうようなところでね、一応表にまとめたので、もしね、なんかこんがらがるな、よくわかんねえなっていう風になった場合は、この表とかをね、思い出してもらってもいいかもしれませんね。修士形の形にミョンがつくこともあるからね。はい、ということで、例文確認しましょう。どうぞ。
꼭하겠다면굳이말리지는않아。
はい、どうしても必ずやるというなら無理には止めないよみたいな感じで、表現的に結構お固めになるんですよ。おごそかって言った方がいいのかな。だからお固め、おごそかって感じになりますので、そういうようなところでね、ちょこっとここの部分に関しては日常会話的にはそこまで使いにくい部分であるんですけれども、ぜひぜひね、覚えておいてもらえたらいいのかなと思います。表現の一つとして。続いて願望表現の中の何々みょんってことで、何々したらいいのに、何々してくれたら嬉しいみたいな感じで願望をね、表す表現の何々したらっていうのは、何々すみょん、これで覚えておいてもらえればいいと思います。例文確認しましょう。どうぞ。
대신해주시면고맙겠습니다。나랑사진을찍어줬으면좋겠어。
はい、って感じでね、これはもう有名じゃないですか。何々すみょんちょっけっそ、ね、何々してくれたら嬉しいな、これがね、何々してほしいっていうのを逆に言ったら表すんですよ。なんで、まあそういうね、願望表現の中の何々みょんっていうのは、何々したらいいのに何々してくれたら嬉しいみたいな感じのやつをね、表したい場合は何々すみょん、これで表すっていうところでね、覚えておいてもらえたらいいと思います。って感じですね。こんな感じで今までやってきたんですけど、まあ一番覚えてほしいのはね、この何々みょんのね、一番基本の部分ですね。ここさえ基本的に使いこなすことができれば、日常会話では全くもって問題がありません。で、あとはプラスアルファとして、願望表現の中に何々すみょん直結相とか、そういうようなものに関してはね、何々したらいいのに何々してくれたら嬉しい、つまり何々してほしいっていうようなところをイコールで表す表現ということで、日常でもよく使う部分なので、ここのね、2つをね、まず中心としてちゃんと覚えられれば、日常会話では問題ないと思いますんで、お役に立ててみてください。ということで、今回は以上です。